ななこちゃったラジオ週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあそれでは皆さんお待たせしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介させていただきます。水墨画の講師でいらっしゃいます。こちらは画号で今日はご紹介したいと思いますが、角園さんです。角園さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまず水墨画ということなんですけれども、この水墨画というのはいわゆる墨で描く絵と思ってたらいいんでしょうか。
はい、そうですね。
実はね、今日いくつか作品も持ってきていただきますので、いただいてますのでね、そちらもご紹介しながらということになりますが、まずこの角園さん、もともとこの水墨画を始められたきっかけというのはどういったことだったんでしょうか。
そうですね、若い時はスポーツマンでバレーボールをやってたんですけど、はい、どうしても長く続けられない、年いけばそれをやっていくことはできないと思って、何ができるかなと思って舞鶴に来てから、大変な画家がおられることを知って、これだったら手足がどうなっても続けられるかなということで、ましてそれが水墨画のモノクロの世界で体にもいい、マイナスイオンの関係もありますし、はい、墨いうのは、やっぱり水もきれいにしますし、はいはい、とっても体にもいいいうことで、これなら続けられそうだと思って、ちょうど、講座が始まった年でしたので、思い切って申し込みをしました。
これは講座というのは何か公民館講座。
そうです、西舞鶴の公民館講座で、はい、できて間がもう2年目いう第1期か2期生ぐらいです。
へえ、はい、それが大体いつ頃だったんですか。
昭和54、5年ですね。
お、ということはもう今年で38年目ぐらいでいらっしゃいますか。
はい、
ね、それだけやっぱり長く続けてこられたっていうことは、やっぱりその水墨画自体に魅力を感じてらっしゃるということなんでしょうか。
そうですね、やっぱりモノクロの世界いうのは想像の世界であって、は
い、
これは色を頭の中に、目の中にすぐ分かって入るもんでなくて、はい、やっぱり余白いうものは、まあ、宇宙とも言われる、見る人と描く人によって絵が完成するよ、はい、そういう余白を大事にする水墨画ですので、はい、モノクロの世界から色や遠近感や立体感や全て一筆で表すよ、はい、それが魅力でした。
すごく奥が深そうですよね、
はい、これでいいいうものはないんです。いつまで続けても描ききれないいうかね、
はい
はい、限度がないからいつまででも続けられる。
先ほど余白という話もありましたけれども、はい、ついついなんか書き足したりとか、はい、こうプラスに作用してしまいがちですけれども、はい、あえて引くということなんでしょうか。
そうです、はあ、見たものをすべて書くんでなくて、省くものは省く、はあ、はい、近くにあればそれを取り入れる、
はい
はい、切ったり増したり付け加えたりするのが水墨画の、これは絵画的に何でもそうなんですけど、はい、構図いうことを考えて、はい、見る人に見やすい構図に書き換えるいうことなんです。下絵作りが一番大事なことで、描く時間よりも、
はい、
下絵作りになるまでの時間の方が何年もかかります。
私もね、実は昨日角園さんの作品を見せていただいたときに、はい、どのぐらいかかるんですかってお聞きしたら、ね、そんなその描く時間とかだけじゃないんですよね、
はい、
構図を考えたりとか、こうスケッチをしたりとか。
そうですね、考える時間の方が何年もかかりますね、はい、この絵を描くいう画材作って、はい、これをどういうふうに表すかいう時間の方がとっても長いんです。
もうね、この水墨画の魅力というのをね、どうやってこう今言葉で伝えようかというご相談をね、角園さんともしてたんですが、今実は私の手元に3つ作品を持ってきていただきました、
はい、
まずこちらは、全て本当にモノクロの世界ですね、はい、墨で描かれた、これは何の絵でしょうか。
来年の絵との鶏です。
さあ鶏、はい、すごくね、その羽の様子とかトサカとか この濃淡というのがまた魅力ですね。
そうですね、それが筆の穂先につける三木法、薄墨、中墨、濃い墨と順番につけて、それをぼかし、ぼかしていくように、かけるように筆を叩いて彫刻する、はい、その彫刻の仕方によって、これも勘ですので、はい、どこをどれぐらいな濃い墨にするかいうのは、もう自分の勘で書くより知らないです、はい、
正解がないわけですね。
そうですね、書く順序も、はい、それは筆先につけた濃度を自分が知って、そこから書いたらいいわけで、順序的にはないわけです、
本当にその白と黒の世界でありながら、この立体感を出すっていうのは、もうすべてがこの感性とこの濃淡というところですかね、はい、
そうですね。でね、後で付け加えるとダメですね、色を。
あ、いや、はい、そうなんですか。
一筆で書いてしまわないと、はい、その方法は垂らし込み法を言って、
はい、
後から墨を乗せるいうこともできますけど、はい、画法としてはいろいろあります。失敗は成功のもとで、一度失敗してもそれを成功に導いていくのがコツですね。
なるほど、これ一筆でってすごい集中力と、あとこう自分の感性を信じる力がないと書けないですよね。
そうですね、遠近感と立体感は濃度によって差がつけていかなければ、
はい、
見る人が見にくいわけです。
うわー、そうか。続いて のこちらの作品も見てますとね、
はい、
竹、太い竹と細い竹、はい、そこにスズメさんですね。これ太い竹と細い竹はちょっと書き方が違うんでしょうか。
そうですね、太い竹は妄想竹であって、
はい、
これは側筆といって筆を寝かせて書きます。
あ、寝かせて書く、
はいはい、下から順番に、竹の節は上ほど少しずつ広くなりますので、下ほど狭くて、それを一旦止めては上にスーッと抜いていきます、で上のかすれいうのはやっぱり点をつくほど長々と伸びていくいうことを見る人が想像するわけです。
あ、だから全部書かないわけですね、
は
い、
そうです。でそこが余白の空間であって、はい、伸び伸びと長く伸びてるいう、はい、それを見る人が感じられたら成功です。
これ書く方もそうですけど、見る方にもね、やっぱいろんな感性が必要になってきますね、
は
い、
そうですね。
あと気になったのが、このスズメさんがほんのりと色がついてるんですが、
はい、それが墨彩画、はい、少し色が入っただけでもそれは墨彩画になります。で墨だけで描いたものが水墨画、少し色が入ってると、
はい、
墨を基調として色を少し入れてる、これがまあ原色を使うよりは水墨の本当の魅力なんで、
はい、
ちょっと色をつけてるだけで、スズメいうことが分かります。
その多分黄色か何かが入ってると思うんですが、はい、その黄色って感じではないですもんね。
そうです。で色も三墨なんです。
あ、
はい、で茶色っぽい黄色っぽいいうのも薄い色から薄墨と同じで、
は
い、中墨がちょっと茶っぽい、それから最後には墨を少し入れて、
はい、
それを穂先を叩きだらで叩くと、ちょうどぼかしになってスズメの背中とか羽のようになります。
あ、これね、皆さんに見ていただきたい、すごくねこの何とも言えないこの濃淡、黒と黄色という、本当にね茶色のような感じの趣になってますね、
はい、
そしてその先ほど墨彩画という言葉が出ましたけれども、水墨の墨、墨という字に彩りと書いて墨彩画、こちらの次の作品は柿つばたですね。
そうですね、で少し紫っぽく書いてますけど、
は
い、これはやっぱりそれも元の方、筆先の方は濃いくなって、花びらの外側は薄くなるいう、それが三墨法と言います。
今回の作品は先ほどのちょっとスズメさんに入ってた色よりもですね、
はい、
お花の色、そして茎の色にもほのかにグリーンが入った、割とその彩りの多い墨彩画ですね。
まあ人それぞれ好き好きがありますので、墨をたくさん使ったり、
はい、
それから色がちょっと濃くなったりいう方法もありますが、一番毎日見ても嫌気さすのは、
はい、
それだけ色を濃くしない方が、毎日見ても飽きはきません。
すごくね、本物の色合いに近いこう風合いというか、 それは多分色が濃すぎないということもあるんでしょうね。
そうですね、
すごくね、
もう色使っても三木が出ないと濃いんから薄いんいうことをね、はいはい、それで遠近感、前の方にある花と後ろにあるつぼみとか、
はい、まや、
その濃淡を自分で勘で描くわけです。
このね、勘というのが本当に角園さんは普通におっしゃいますけどね、これは長年培わないとなかなか難しいかなと思いますが、まだまだ角園さんにはお話伺っていきたいと思います。一度ここでお知らせを挟みます。さて、ななこチャットラジオ、ただいま3時21分を迎えました。さあ今日は、水墨画の講師の先生ということで、画号でご紹介しています、角園さんにお越しいただいてお話伺ってます。引き続き先生よろしくお願いいたします。
はい、
水墨画を描いていらっしゃることももちろんなんですが、講師さんということで講座なんかでね、公民館講座で今教えてらっしゃるんですけれども、その初めて描かれる方、そして通ってらっしゃる方に教えられてる際にね、何かこう大切にされてることっていうのはありますでしょうか。
はい、入ってこられる方はもう必ず初めての方が多いので、筆の持ち方から分かりません。指を、人差し指とか、この指で筆を持って、書道と違って筆をくるくると回せなければ書きにくいわけです。
はい
はい、それからかっちり持たずに、
はい
はい、2本の指で親指と人差し指で持って高々指は添えるいう程度で、一回転させるぐらい柔らかく持って、はい、髪の上を撫でるように滑らすいうのがコツです。
すごい繊細で、はい、そしてしなやかな作業なんですね。はい、
それを初めての方に納得してもらえるように、
は
い、アドバイスするいうことなんです。
これも力を入れるというよりは力を抜くという、
そうです。そして力を、初めは力を入れる言っても、
はい、
まあ赤ちゃんのほっぺた触るような感じで、柔らかく柔らかく撫でるいう感じで、 あまりきつく押さえると言っても、そっと押さえるいう程度です。
これはなんかなんだか本当にそのエネルギーが例えばすごく有り余ってらっしゃる方がなんかスーッとね、こういい感じで、なんて言うんでしょうね、心が落ち着くというか。
そうなんです。それから、まあ、慌ててきて、そうです、座ってすぐ描けるもんでもないし、やっぱりちょっと精神を落ち着けてから、
はい
はい、震えない、筆の持ち方をして、はい、まっすぐ、今は足の悪い方もあるので、足出して描く人もありますし、病気上がりでリハビリのためにやってくる人もありますので、それはやっぱりいろんなことをもうほとんど分かりますので、
はい、
その人に応じた持ち方とかもします。
たくさんきっと生徒さんいらっしゃると思うんですが、まあ、それでもやっぱり個別にその方々に応じたご指導をされているということですね。
は
い、
そうなんです。それで、まあ、マイペースで進み方も、はい、一つのものを1ヶ月練習したら良くなるというような、まあ、理想的にはそうなんですけど、家庭環境とか自分のいろいろな環境ありますの で、
そうです、ね、
マイペースでいいんですよ。遅くなってもその人はその人なりに、遅くても一緒に同じ教室でちゃんとアドバイスできるように心がけています。
これをね、聞いたリスナーの方が、
はい、
ちょっとなんか水墨画やってみようかなと思われた場合、
はい、
今すぐっていうのはちょっと難しいんですよね。この公民館講座の申し込みのタイミングとしては、
公民館の申し込みは毎年、はい、2月の16から3月の中頃いうことになってますけど、緑峰会いう団体がありますので、
はい、
そこに申し込んでいただければ、まあ、私の家でもいいし、会長でもいいし、
はい、
事務局でもいいし、そこに申し込んでもらえば東も西もありますので、一から簡単に心配なく教えていただけるようになります。
緑峰会さんというのは緑に、はい、峰と書いて、はい、緑峰会と読むんですけれども、はい、これは角園さんも所属されている流派 ということなんですよね。
そうなんです。で大化いうか、まあ、芸術大賞ももらわれた、これはあのもうお亡くなりになりましたけど、
はい、
井上緑豊先生が起こされた団体ですので、
はい、
その門弟によって緑豊会を支えています。
なるほど。もし、ね、ご興味持たれた方はですね、この、まあ、今日お越しの角園さんにちょっとまあ問い合わせていただくという形になるかと思うんですけれども、はい、角園さん実はですねもう一つお顔がありまして、
はい、
この FM 舞鶴からほど近いもうこの西市民プラザの入り口正面のお店ですね、塩尻履物店さんの奥様なんですよね。
はい、そうです、
はい、ここで正体が、はい、明かされました、
はい、
なのでもしちょっと興味を持たれた方はですねぜひ塩尻履物店さんのところへ行っていただくと、もう角園さんつまり奥様がですね、
はい、
すぐに出てきてくださいますので。
そうです、まあ一目ちょっと見てもらったらいろいろ、まあ私の性格も分かりますし、
はい、
どのようなものかいうお住みのいろはも言いますので、
はい、
もし気に入っていただけたら申し込みしていただいたらいいし、その人のまあ曜日とかがありましたらそれぞれの教室を紹介しますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
わあ嬉しい。そしてね実はその履物店さんでもちろん履物もたくさん揃っていて、草履なんかもそれぞれ足に合わせたものをオーダーしてくださるんですよね。
そうですね、靴のサイズを言えば、
はい、
ちゃんとその人にぴっちり合うように、
う、
はい、疲れない擦げ方立て方いうので、
はい、
主人の方がやりますので、はい、ぜひお越しください。
そうなんです、その履物に対してもやっぱすごく頼もしくてですね、私も娘が中学に入るときに体育館シューズを求めに行ったらすぐに対応してくださって、何中学校って、何年生、どのぐらいのサイズっていう風にね、奥様が対応してくださいました。でその実は履物店さんの店内に、今日ラジオでは声でしかお伝えできてませんからね、水墨画がたくさん角園さんの描かれたものが飾ってあるんですよね。
はいはい、ぜひ見に来てください。
もう私、はい、
水墨画の魅力が分かります。
私すごく印象残ったのが大きく描かれてたボタンの絵、
はい、
あれもちょうど真ん中のところが黄色くぼんやりと、ね、墨彩画になっていて、はい、あれもすごくこうダイナミックで立体的で素敵でした。
はい、そうですね、ちょっと外側から見ると綺麗に見えますね
いやいやいや、
近くによるとアラが出ますけど、
でも本当水墨画の世界というのは私も今回初めて知ったわけなんですけれどもね、はい、そういった形でいろいろとその奥様でいらっしゃり、そしてこういった講師もされている角園さんなんですが、舞鶴への愛情も本当にひとしおでしてね。
そうですね、はい、まあ、時には舞鶴はやっぱり世界に羽ばたくようなね、
はい、
知名度になったらいいなと思いますので、はい、いろいろ歌もあり、
はい、
景色もいいし、はい、絵になる材料はいっぱいありますので、はい、とってもいい街だと思います。
さて時刻は3時まもなく32分を回るところです。七子チャットラジオ火曜日、今日は私藤本香織が、これが私の生きる道をテーマに、ここ FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしております。今日は、水墨画の講師でいらっしゃいます角園さんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺ってきました。角園さん、それではここでこれが私の生きる道ということで発表していただけますでしょうか。じゃじゃーん、あ、これもまたすごい濃淡で書かれてますね。こちらぜひお読み上げいただけますでしょうか。
はい、調和と感謝、はい、いつもその場所にあった、調和することがもう最高に私は好きな言葉ですので、それと同時に、いつも感謝の気持ちを持って、はい、終わりが良ければ全てよしというような感じでやりたいと思います。はい、
この文字ですね、
はい、
今見えてる均一の書道っていうのは結構均一で書かれますけれども、実はすごく濃淡を意識して書かれておりまして、このあたりの思いというのはどういったところにあるんでしょうか。
そうですね、本当は濃いあの字で書いた方がいいと思うんですけども、どうしてもやっぱり水をつけて書きますので、はい、三伏法の文字になってしまいます、はい、意識すると最初から最後まで濃く書けるんですけど、はい、どうしてもまあちょっと濃淡があれば墨絵的に見ていただけるかなと思ったりもします。
いや、はい、すごい素敵です。
専門家に言わればいろいろとありますけど、あの墨絵として見る絵いうかね、絵として見る字とか、はいはい、そういう感じでちょっと書いてみました。
絵として見る字、もうまさにそういったこうなんか浮き出てくるような、なんか墨絵、うん、書ですね。ということで、この調和と感謝という言葉を今日は書いていただきました学園さんです。先ほども少し触れていただいたんですけれども、今日ラジオをお聞きになって、あ、こういった水墨画とか何かこう文化的なことをやってみたいなってちょっと思われた方、見に行ってみたいなと思われた方にですね、今日最後 あのメッセージをいただけますでしょうか。
まあ、私はあのその方に合った家庭環境とか、あの体の調子とかによってマイペースで来ていただいたらいいんですが、その人に合わせて遅くなってもその人なりに合わせていきますので、心配なく入っていただきたいと思います。
はい、本当にね、いろんな方々の状況に合わせて、そのペースに合わせてきっとご指導してくださるというのが私もなんとなく伝わってきましたので、もしご興味持たれた方はちょっともう一度申し上げますね。こちらの FM 舞鶴のある西市民プラザの入り口、そこから正面です、本当に正面に塩尻履物店さんというお店があります。そちらにいらっしゃるのがこの奥様、角園さんです。でこちらの店内にはもちろん履物はもちろんですが、水墨画もたくさん飾ってございますし、ちょっと気になったんですということがあれば答えてくださいますのでね、ぜひお気軽に訪れていただきたいと思いますし、また公民館講座も月に2回今第2第4金曜日と教えてらっしゃるんですけれども、こちらの申し込みが少し後になりますが2月中旬から3月中旬ぐらいにかけて、毎回始まります。西支所の今は2階、来年もしかしたら3階になるかもしれませんが、西地区 の方、ぜひ第2第4、まあ、東地区の方ももちろんですが、墨絵の講座、古民館講座で行われておりますのでね、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。ということで今日はですね、こちらの、水墨画講師角園さんにお越しいただいて、たっぷりとお話を伺ってまいりました。角園さん、今日はご出演誠にありがとうございました。
ありがとうございました。